私たちは、私たちの神様が、私たちに、主の前に敬虔な神様に喜ばれる歩みをして、生きなさいと、命じておられることを知っています。知ってますよね、皆さん。知ってますね。私たちは、それを知っているがゆえに、またこの神様を愛しているがゆえに、どうか何とかして心からこの神様に喜ばれるような歩みをしていきたいと願ってますよね。願ってます皆さん。願ってますか。第一礼拝の時も反応が少なかったんですよ。これここで首を振られるとこれが先進んでいかないんで、ぜひ皆さんに縦に首を振っていただきたいんですが、思ってますよね皆さん。思ってますよね。けれども私たちは本当にそう思ってるんです。私たち神様を愛してます。神様が私たちに神に喜ばれる生き方をしなさいって願っていることもよく知ってるんです。けれども、私たちが毎日こうやって生きていくときに、じゃあ、そういった歩みをちゃんとしていくことができてるかって問われると、どうでしょう皆さん。心苦しくなりません？責められるとこあるじゃないですか。なぜなんでしょう？なぜ私たちは神様がどういうふうに生きてくれって願ってるのかっていうのを分かっていて、そうしたいって願っていながらも、なかなかそのように変わっていくことができないんでしょう。考えたことありますか皆さん。そういう問題を持ったことありますか皆さん。どうしてだろうって。自分は一生懸命努力してるつもりなんです。自分は一生懸命神様の前に楽しく歩んでいきたいと願ってるんです。そう祈ってるんです。こういう話をメッセージでされると、いつも家に帰って悔い改めて、これからはちゃんと生きようと思うんです。ところが、1日たち、2日たち、3日たちしていくと、またいつもの自分に戻ってるんです。同じ反省を繰り返し、繰り返しするんです。私は一生懸命そう変わりたいと願って努力するわけですけれども、なかなか、成功していきません。変わることに関して。なぜなんでしょう。そのことについて私たちは先週から御言葉を見てきているわけです。私たちは先週、エペソ人への手紙の4章の17節から19節までのところを見ていきました。今私たちは17から24節までのところを見ようとしているわけですけれども、そして先週そこで見たのは、エペソのクリスチャンたちに対してパウロがどのような励ましを与えたのかということを見ていったわけです。この学びを通して私たちは、どのように私たちが、じゃあ本当に神様の前に喜ばれる変わった生涯を生み出したことができるのか、その秘訣を学んでいこうとしているわけです。なぜならばパウロがここでそのことを教えてくれてるからです、私たちに。皆さん興味ありません？知りたいですよね。どうやって変われるのかって。パウロはエピソの教会の人たちに対して非常に真剣な態度である一つの命令を与えていることを私先週見ました。それは17節に書いてあります。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんというものでした。あなたたちは神を知らない者と同じ歩みをしてはいけないんだと、パウロはまず私たちに教えたわけですね。そしてその歩みというのは一体どういうものだったかと言ったら、それは実は私たちも神様を知るようになる前に歩んでいたまさにその歩みなんだというわけです。なぜなら私たちも同じように神様を知らなかったから。けれども今神様を知った私たちはそんな同じ歩みをしてはいけないんだと、パウロは私たちに命じるわけです。それはどんな歩みだったでしょう。私先週見たのは、まず一番目に、その歩みというのは、虚しい心の歩みだったんだというんです。いうものでしたね。私たちは虚しい心、また思いを持って歩んでたんです。それゆえに私たちは、この人生において、正しい目的というものを知らずに生きていました。これが自分の目的だと思って一生懸命そこに向かって歩んでいたにもかかわらず、そしてそこに到達した時に、神様を知らない人たちは思うんです。これが私の求めてきたものなのかって。そこには虚しさがあるんです。 なぜでしょう。だって神様が作った理由というのは、私たちがこの世に存在する理由というのは彼らは知らないからです。私たちも同じように知らなかったんです。虚しい心を持って生きていました。二番目に私たちが見たのは、パウロはここで言うのは、私たちはその理解力において、知性においてまるで盲目であったんだというんです。それゆえに、私たちは神様の真理が一体何なのかということを全く理解することができないで生きてたんだというんです。神様の基準がどこにあるのか、何をしたらいいのか、何をしたらいけないのか、何が正しく何が間違っているのかという、その基準すらはっきりとわからないまま生きてきたんだって。それゆえに私たちは神がいるっていうのを実は分かっていながら、その神を否定し続け、その神に逆らう生き方をしてきたんだって。そんな盲目な理解力を持って私たちは生きてきたんだって。三番目に私たちが見たのは、私たちが持っている無知さと心の固くなさのゆえに、神様が私たちに与えようとしている、神様に喜ばれるその命から、その生き方から、切り離された。全くかけ離されたものであったんだということです。そしてそれによって、私たちは、神に喜ばれる生き方をすることが全然できない、そんなものだったんだって。四番目に私たちが見たのは、それは、私たちが、そういった虚しい心を持ち、暗闇に包まれた理解力を持ち、知性を持ち、また神の命からかけ離れていたがゆえに、私たちが望もうとしていた生き方というのは、自らの欲望を満たし、自らを喜ばせる、そのことを中心とした、まさに私利私欲を求めた、そんな生き方だったんだと。だから私たちは、自己中心的であり、自らに仕えるものであり、まさにそれは、神を神とするのではなくて、私たち自分自身を自分の生涯の主権者として、自分の生涯の神として生きていたんだと言うんです。それが、私たちみんななんです。みんなだったんです。神様を知る前。そんな生き方を私たちみんな全てしてたんです。ところが、そうでなくなったんだから、そんな歩みをやめなさいとパウロは言ったわけですね。今日私たちは、この続きを見ていきたいと願っています。そこで、私たち先週と同じように、先週私たちがどのように生きてきたのかと、その生き方をやめなければいけないと学んだわけですけれども、今日は皆さんと一緒に、じゃあ一体どのように歩むべきなのかということを考えていきたいと思います。それが、このアウトラインの大きい2番目です。のポイントです。どのように歩んでいくべきなのか。この20節から24節までを特に見ていくときに、私たちが願うのは、このパウロの言葉を通して、私たちが一体どのように神の前に喜ばれる、以前とは変わった生き方をしていくことができるのか、その鍵を見つけ出すことがあります。御言葉をお読みしましょう。17節から読んでいきます。そこで私は主にあって厳明し、厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼はその知性において暗くなり、彼らの内にある無知と堅くなな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストのことをこのようには学びませんでした。ただし、本当にあなた方がキリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですか。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく人、古い人を脱ぎ捨てるべきこと。またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって、神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでしたと。私たちは、この20節から24節のところを今日見ていくわけですけれども、そこでは、私たちがどのように歩むべきなのかということをパウロは教えています。まず最初にパウロが言うのは、私たちが、なぜ、このような、神に喜ばれる、今までとは違う歩みをすることができるのかという、その理由を私たちに教えてくるわけです。理由です。なんでこんな風に歩むことができるんでしょう。パウロが、異邦人のように、以前のあなたたちのように歩んではいけないと言った、その、理由。それは一体何でしょう。20節21節のところにそれが書かれています。 パウロは言いますよね。しかし、あなた方はキリストのことをこのように学びませんでした。ただし、本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。と、まず最初に気づくのはこのしかしという言葉です。二十節を見たとき。違うって言ってるわけですね。今、こうだけれども、しかし、こうなんだと。そこには対比があるわけです。明らかに。どんな対比なんでしょう。パウロが言うのは、あなた方はキリストのことをこのようには学びませんでしたって言うんです。違うように学んだって言うんです。このように学ぶっていうその言葉というのは何を指してるかって言ったら、異邦人たちが、いや、むしろ私たちが以前歩んできたその歩みというのが、こういう生き方なんだと。でも、キリストを学んだ私たちは、こういう生き方を教わったんではないんですよということを言ってるわけですね。ここで私たち興味深いことというのは、実は原文を見ると、こんな風に書いてあるんです。あなた方は、キリストをこのようには学びませんでした。キリストのことをって日本語で訳してますけれども、キリストを学ぶっていう表現が使われているんです。私たち、学ぶっていう言葉を使うときに、ここで日本語で訳しているように、誰かのことを学ぶとか、誰かについて学ぶとかっていうふうに言うわけですね。ギリシャ語でも同じなんです。で、このように、イエス・キリストを学ぶなんていう、そういう人間を学ぶっていうふうに、こういう使い方をすることが非常に珍しいんです。一体ここで何が言われているのか、何をパウロがじゃあ言わんとしているのかということを、私考えたときにここで言わんとしていることは、こういうことです。パウロが言っているのは、キリストについて何か、キリストがどういう人だったのとか、いつ生きていて、どういったことをして、どういった話をして、どういう人格を持って生きていたのかということについて学ぶんではないんだって言うんです。それを言ってるんじゃないんです。いや、むしろ、キリストご自身を知るんだって言うんです。わかります？私たちはキリストがどのような方であるのかということ、それについて学ぶだけではなくて、キリストご自身と個人的な関係を持つんだって言うんです。で、私たちがこの関係を持つときに、キリストにあるものというのはどういうふうに生きるべきなのかということをどのように学んだかって言ったら、今まで私たちがここで見た17節から19節までに書かれている異邦人のような歩み方をしているものではないんだっていうことを私たち知ってるでしょってパウロは訴えるわけです。何を言ってるんでしょう。救いについて言ってるんです。私たちはこんな風に救われてないでしょってパウロは私たちに言うんです。罪の中に居続けるように、その中を歩むように、私たちはキリストになって救われたものとして教わってきたが、そうじゃないんだって違うんだって。じゃあどういうことを私たち学んだんでしょう。パウロはこの風に言いますよね。ただし、本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。この、ただし、ならばですなんて言葉を聞くと、パウロがまるでエペソの人たちが救われているかどうかよくわからないような表現に聞こえるじゃないですか。でも、そんなことはないんです。文脈をよく考えてみてください。パウロは、一章のところからどんな話をしてますか？言ってるのは、エペソのこのクリスチャンたちが神様によって選ばれた、いたんだということを言ったわけですね。神様によって選ばれ、神様によって召し出され、神様によって救われ、神様によって神との和解を得、神の家族として受け入れられたのがあなた方だって言ってきたわけです、今まで。だからその召しにふさわしくあなた方は歩みなさいってエペソの人たちに4章の1節で言ってるわけです。だから、いやでも実はあなたたちが本当に救われてるとか私はちょっと確信がないけれどもなんてこんなところで言うわけはないんです。なんでこんな表現をするんでしょう、じゃあ。ここで言ってるのは、こういう表現をすることによって、実は彼らがキリストにあって、そのキリストを聞き、教えられているんだというその事実をあからさまにするわけですね。よく、皮肉ってこんなような表現をするじゃないですか。知ってるはずだってのよくわかってて、いやでも知らないでしょとかっていう、そういうような表現を考えていただければいいんです。これをもって明らかにパウロはエペソの人たちがこういう真理を持ってるんだ、聞いてるんだってことを分からせてるんです。じゃあどんな真理を彼らは聞いたんでしょう。それを言うのは、真理はイエスにあるのですからっていうふうに言うわけですね。それを彼らは聞いたわけです。キリストを教えられることによって。ここで私たち注目したいのは、日本語ではいつもこれ出てこないんですけれども、ギリシャ語には監視というのがあります。監視。英語で言うザっていう言葉に当たる言葉ですけれども、その監視が実はこの真という言葉についていないんです。 だからどうかと皆さんにおっしゃるかもしれませんが、ついていないっていうことは何を示すかというと、何か特定のものを指してるわけではないんです。何か特定のものを指してるわけではないんです。とすると、じゃあパウロは何を言わんとしてるんでしょう。パウロが言わんとしてることというのは、確かに真理はイエスにあるんです。違います。だってキリストご自身が言ったじゃないですか。私は何ですか？道であり、命であり。っていう言葉を使っていくときに、彼がはっきり言うことは、私は真理ですって訴えるわけです。そう宣言するんです。キリストのうちに全ての真理が隠されているんです。私たちはキリストを知ることによって、心の盲目から、理解力の盲目から解き放たれ、私たちは見えるようになり、私たちは神様が何が正しいのかということを知るようになる。つまり、何を言ってるんでしょう。私たちはキリストの真理であるキリストを知ります。それを教わります。それによって私たちは全ての神様を求めておられる、何が正しいか何が間違っておられるのかというその真理を理解することができるようになる、そういったものになったんだって言うんです。それを教わったんだと。私たちは理解力があるんです。御霊が語られていることを私たちは聖霊が与えられていることによってその聖霊によって理解することができるようになった。真理を知るものになった。なぜ私たちは今までとは違う、神様に喜ばれない生き方をしてきたにもかかわらず、その生き方とは違う生き方、神様に喜ばれる敬虔な生き方をしていくことができるのか、その理由は何ですかって言ったら、パウロは言うんです。私たちは救われたからだって。私たちが真理を知ってるからだって。だから、今までのように虚しい心を持って盲目な生き方をするのはやめなさいって。そんなことできるはずないじゃないですかって。救いは私たちに変化をもたらします。なぜならば私たちが真理を理解するからです。神の前にどのように生きるべきなのかということを知ることができるようになるからです。その生き方を願いたいと、そうしていきたいと願う思いに変えられていくからです。理由はここに記されていました。次にパウロが記すのは変化を持った生き方、神に喜ばれ敬虔な生き方をしていくことができるその原因、原動力とでも言うんでしょうか、であります。パウロは17節で、異邦人が歩んでいるように、神様を知らない者たちが歩んでいるように、私たちが以前歩んでいたように歩んではいけませんと命じました。そして私たちに今までとは違う生き方を求めているわけですね、これ。そしてその理由というのは私たちが今確かにキリストを知っているからなんだというわけです。私たちはキリストを聞き、そのキリストを真理のうちに学んでいったわけです。そしてパウロはこの22節から24節までのところを私たちに語るわけです。どのようにしてその変わった生き方を生み出していくのか、その原動力ってのは一体何か、その原因ってのは一体何なのかって。パウロは、それには二つの理由があるんだって言うんです。二つの原因があるって。二つのことが共に働いてそれが原動力となっているんだって。一つは、私たちが救われた時に何が起こったのかということだった。私たちが救われた時に何が起こったのか。もう一つは、私たちが救われてから何が起こったのかということだ。救われてから何が起こったのか、その二つ見ていきたいと思います。まず最初に救われた時に何が起こったのか、パウロは22節でこんなことを言っています。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきことだった。古い人を脱ぎ捨てるべきだった。この22節で書かれていることというのは、原文を直訳していくと、実は救われた時に、つまり私たちがキリストを教わった時に起こったことというのがどういうことだったのかということを記しているんです。わかります？過去においてこういうことが起こったんだという、その事実を明確に表しているんです。 私たちは何が起こったのか。簡単に言うならば、私たちは救われた時に、今まで生きてきたその自分というのを脱ぎ捨てたんだと、そのことがすでに起こったんだって言ってるわけです、パウロは。それゆえに、パウロが言わんとしていることを別の言葉で言うならば、私たちクリスチャンがなぜ今までと違う歩みをしていかなければいけないのか、その理由というのは何かって言ったら、それは私たちの内側に今までの自分とは違う自分が生きているからだって言うんです。この脱ぎ捨てるというふうに訳されている言葉。日本語でもこのことっていうのは表現されているだろうと思うんですけれども、単に服を脱ぐっていう意味ではないんです。服を脱ぐって言ったら、こうやって今からこう脱ぐ。その仕草を表すわけですけれども、それを想像していただいたらそうではないです。いいですか？何を言ってるんでしょう？大事な日の時こんな例を使ったんですけれども、こう、一度、ちょっと、あるところに旅行に行ったときに、畳の部屋に家族で座ってたんですけれども、そのときに、ムカデが出たんですね。ムカデが、うちの妻の、こう、服についたわけですよ。わかります？そうすると、皆さんもよくわかるじゃないですか。どうされます？皆さん。もう慌てて、うわっと、こう、服を脱ごうとするわけですね。それなんです。脱ぎ捨てるって。もしこれが、例えば、そのような虫じゃなくて、例えば、大げさな話かもしれないですけれども、例えば放射能に服が侵されてしまいましたとか言ったら、間違いなくその服を慌てて脱ぎ捨てて、その服を処分しようとするじゃないですか。まさにそれなんです。私たちは、今まで救われた時に何が起こったかって言ったら、今まで着ていた、今まで自分が身につけていた、自分の内側に住んでいた、神を神とせずに、虚しい心を持って、盲目な理解力のうちに、神様の命とは全くかけ離れたところを歩んでいて、自分の欲望を満たそうとしていた、その自分を、一瞬不安に脱ぎ捨てて、もう、あっという間に服を脱ぎ捨てて、それを他に脱ぎ捨ててほっとくだけじゃない、もう、燃やしてしまうような、捨て去ってしまう。それが言われてるんです。それがもうすでに起こったんですよって言うんです、実はパウロ。で、この古い人ってのは一体どんな人なのかって私たち考えたときに、パウロはさらに説明加えてますよね、ここで。これが言うのは、パウロが言うのは、人を欺く情欲によっては滅びていく人なんだって言われてます。滅びていく人。考えてみてください。神様に逆らって、神様を知っていながらも、神を神としないで、自分の喜ぶことを、求めて、自分の快楽を求めて生き続けていった。罪を貪り、神様の言わんとしていることを全く無視し続け、心の中に与えられているこの良心のその警告にも無視を重ねていって、罪の中に歩み続けていった私たちが向かっている場所はどこです？滅びです。滅びに生き続ける私たちを、私たちは救われた時に脱ぎ捨てたんだっていうんです。もうすでに。でも、救いの時に起こったのはそれだけじゃないです。実はもう一つ起こってるんです。脱ぎ捨てただけじゃなくて、24節見てください。何て書いてます？新しい人を身につけたんだって言うんです。これも全く同じです。救いの時にこのこと起こったんです。新しい人を身につけたって。古い人を脱いで裸になってしまったんじゃないんです。その後何もなくなってしまったんじゃないんです。空っぽなわけじゃないんです。その中に、今度は新しい自分を神様が与えてくださったんだって言うんです。私たちは単に汚れ果てた罪に満ちた自分を脱ぎ捨てただけではなくて、神様私たちを救ってくださったときに、新しい私たちを私たちのうちに与えてくれたんです。新しい性質を。罪の性質に支配されていた私たちではなくて、今度は神に喜ばれる。そんな性質を私たちのうちに与えてくださったんだと。それがあるがゆえに、 私たちを神の前に喜ばれる。今までと違う生き方ができるはずなんです。だってこのこともすでに起こったことですから。パウロの言葉を皆さん思い出してください。パウロはこのこと言いませんでした。私はキリストと共に十字架につけられたって。それゆえに今生きているのは私が生きているんじゃなくて、誰が生きてます？私のうちに誰が生きているんですか？キリストイエスが生きているんだって。ガラテヤの手紙の2章の20節。書いてますよね。私じゃないんだって言うんです。生きているの。私自身はもう死んだんだって。私はもうその自分を脱ぎ捨てたんだって。今は新しく作り変えた新しい性質を持った主イエスに喜ばれる。そんな自分が生きているんだって。ローマ人の手紙の6章をちょっと皆さん開けてください。この6章というのは、今私たちがここで語ろうとしていることっていうのを非常に詳しくさらに書いているところであります。そのことについて書いているところであります。6章を見ると、6節にこんなことが書いてあります。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷ではなくなるためであることを私たちは知っています。似たようなこと言ってませんでした、今。私たちの古い人が、今まで持っていた私たち自身が何を思いました？キリストと共に十字架につけられたんだって。死んだんだって、亡くなったんだって、もうそれを脱ぎ捨てたんだって言うんです。そうじゃなくて、それによって罪の体が滅びて、私たちがこれからは罪の奴隷ではなくて、どんなものとして生きるんですか？パウロはこの章の中で続けて言うことっていうのは、私たち罪の奴隷じゃなくて何の奴隷だって言います？義の奴隷なんだっていうわけですね。正しいことを成していくことができる。それに支配されたものなんだって。新しい性質が与えられたんだって。8節見てください、続けて。こんな風に書いてありますね。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、何ですか？キリストと共に生きるんです。誰が生きるんですか？今までの自分じゃないです。だって今までの自分も死んだじゃないですか。新しい自分が与えられるんです。それが生きるんです。先週も言いましたよね。誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものだって。古きは過ぎ去り、見よ、すべてが新しいんだって。私たちの内側には新しい自分がいるんです。新しい性質が与えられたんです。罪を喜ぶ性質ではなくて、今までのように神を神とせずに自分自身を神として生きていくその性質ではなくて、神を正しく神と認め、神が願っていることを喜んで行っていこうとするその性質が与えられているんだって。この新しい人ってのはどんな人でしょう？パウロはこう説明しますよね。それは真理に基づく義と性を持って神に型取り作り出されたんだって。神に型取り作り出されたって。どんな人ですか？この言葉を聞いて何か思い出しません？神に型取り作られたって。何を思い出します皆さん。聖書なんか出てきたじゃないですか。一番最初の方に。初めて人間が創造されたときに、神様何て言いました？私たちの似姿に人を作ったって。神様おっしゃるじゃないですか。私たちの内側に新しく与えられたこの性質というのは、神様が創造の働きを終えて、すべてを見て、これはすべて良いと、そう高らかに宣言された、その性質だろうです。罪を犯す前の神に、喜ばれる、神と完全な交わりを持つことができる、そんな生き方をしていくことができる性質なんです。それが私たちのうちに今与えられているんです。これが救われた時に起こったことなんです。義と聖って書いてありますね。説明するならば、この義という言葉は何に対する義かって言ったら、他の人たちに対して正しく私たちが生きていくこと。十回で言うならば、後半の5つですよね。聖という言葉は、神様の前にどのような関係を私たちが持っていくのかというそのこと。十回で言うならば、前半部分です。 考えてみてください。当然ですよね。だって神様に形、神様のその似姿に形作られたとするならば、私たちが義と聖を持った、そういう性質を与えられたというのは当然のことじゃないですか。だって神様はまさに義なる方であり、神様はまさに聖なる方なわけですから。でもそれだけじゃないです。原動力となることで。救われた時にこのことが起こった。つまり古い自分はもう過ぎ去って新しい自分が与えられただけではなくて、今もなお、実は継続していることがあるんだって。それが23節です。何て書いてありますか？またあなた方が心の霊において新しくされって書いてあります。なぜ継続的にってこれだけ言うかって言ったら、実はこの原文を見たときに22節と24節の脱ぎ去り、また新しい人を切るっていうその言葉っていうのは、日本語で言うその過去の言葉に、過去を相当する言葉に当たる、そういった動詞が使われているんです。過去を表す言葉。ところが、この23節は、今、もう継続していることが強調されているんです。動詞の形が違うんです。つまり、私たちは救われた時に古い人を取り除かれ、新しい人が与えられて、そういうものになったから、違う生き方をしていくことが可能なんだと。その原動力となっているんだというだけじゃなくて、今も実は何かが私たちの内側に起こっているんです。それは何かって言ったら、私たちの心が新しくされているんだというんです。受け身が使われています。受動体。私たちが新しくするんじゃないんです。私たちは新しくされているんです。神様によって。なんで私たちの心が新しくされる必要があるんでしょう。この心って言葉はちなみに思いっていうふうに訳すこともできる言葉なんですが、なぜ私たちの心または思いが新しくされる必要があるんでしょう。17節に書いてあったじゃないですか。なんで書いてありました？私たちはどんな心を持って歩んでました？どんな思いを持って歩んでました？私たちは何ですか？虚しい思いを持って心を持って歩んでた。今まで。ところが、聖霊が、神様が私たちのその心を変えてくださるんです。だからパウロはローマ人の手紙の12章の2節で何て言いました？有名なところですよね。この世と調子を合わせてはいけませんと。むしろ何ですか？心の一心によってって。変えなさいって言うんです。私たちの心は虚しいものなんです。ものだったんです。神を神としないそんなものだったんです。それゆえに悪へ悪へと向かって走っていくものだったんです。ところが私たちはイエス様を信じました。古い自分は過ぎ去り新しい自分が与えられ新しい性質を持って神の前に歩んでいくことができるものなんです。それだけじゃないです。実は神様が私たちの心を今もなお変え続けてくださっているんだ。皆さん言い訳できます？神様の前に。私は変わってないですって。変われないんですって。できないですよね。だって、私たちはもう古い自分いないんです。新しい自分がいるんです。しかも神様は今もなお私たちの心を変え続けてくださってるんです。じゃあなぜ私たちは今もなお、こんな戦いを持つんでしょう。変わることができないなんて。ここで私たちが、今日のメッセージ終わったら最初の質問に答えてないですよね。違います？確かに理由はわかりました。どうして私たちがこういう歩みをしていくことができるのかっていう理由は。だって私たち救われてるから。その原動力となることもわかりました。そうですよね。だって私たちの内側には今まで罪を喜んでいた自分がいなくなって、それはもう脱ぎ捨てられて、新しい自分が与えられてて。神様は私たちを新しくしてくださってるから、私たちは変わった人生を歩んでいくことができるんだってことがわかったんです。じゃあなぜ私たちは今もなお、なかなかそれができないんでしょう。その具体例が、実はこの後ずっと記されているんです。25節のところから。あえて言うならば、25節以降っていうのは、このエペソの手紙全部と言っていいほど、具体的にじゃあこの変えられた生き方っていうのはどういうものなのかということ、その具体例に満ちているんです。それがどんな生き方なのかって。もちろん今ここでそれをすべて見ていくことはしません。けれども、今日私たちが考えているこのテーマに正しい結論を結び出すためには、このことを考えないといけないんです。 私たちは命じられてるんです。今までのような生き方をするのはやめなさいって。ですよね。そして、あなた方が今ある、その現状にふさわしい。つまり、古い人がいなくなって新しい人がいる。そして神様によって変えられ続けている、その現状にふさわしい歩みをしていきなさいって神様は言ってるわけです。それに対して、そこまで聞いた私たちはパウロにこういう質問をしますね、きっと。わかってるんだって、それは。今までもずっと聞いてきたって。でも、なんでそれができないのかが問題なんだって。パウロが答えるのは、実は今私が説明したことというのが、その具体的な方法なんだよって言うわけです。説明させてください。一体私たちはどうやって変わっていくことができるんでしょう。私たちが変わっていくことができるのは、私自身が着ている古い人を脱ぎ去って、新しい人を着ることによって変わっていくことができるんです。確かに、今、現在、私たちが今まで生きていた、その、私たちの根本である古い自分というのはもう過ぎ去りましたね。でも、そして、それと同時に新しい人が私たちの中に生きているわけです。それはもう間違いないことです。神様がしたのは私たちの内側の回収作業ではないわけです。ですね。リフォームではないわけですね。新しい私たちを与えてくださったんです。古いものはもういないんです。ところが、パウロは何て言います？ローマ人の手紙の7章なんかを見たときに、私は神様に喜ばれることを願ってるんだと。ところが、実はそうでないことを私するんだって。なぜかパウロはその結論出してますよね、そこで。なぜですか？それは、もう私自身がしてるんではなくて、なんでかって私それ願ってないから。でもなぜするかって言ったら、私の罪がそれをさせるんだって。肉がそれをさせるんだって。今まだ私たちは古い、この罪に満ちた肉体の中にいるわけですよね。違います？新しい自分が確かに内側に生きてるわけです。けれども私たちは未だに古い着物を着てるんです。罪っていう。ですよね。その内側、罪に満ちた自分自身というのはもう過ぎ去ったんです。新しい自分が与えられたんです。でも、外見、私たちを覆っているものというのはまだ罪に満ちているんです。だからパウロは言うんです。脱ぎ捨てなさいって。それを。ここで問題なのが、私それをしようとするじゃないですか、いつも。違います？これが罪なんですって聞いたら、神様すいませんと、私は今まで間違ってました。どうぞ私を変えてくださいって祈ってそう生きようとするんです。ところが最初に言ったように、それをしても、毎日の生活が続くと、だんだんと元の自分が帰ってくるんです。なぜだか皆さんわかります？こういうことが起こっているんです。例えば皆さんが、もうものすごい汚い。もう何年も洗ったことのない、ずっと身につけ続けてきた服を着てたとします。いいですか？もう、周りにも誰も寄ってきません。あまりにも匂いが強いように。ですよね。それゆえにある日もう決意するわけです。もうこの服は脱ぎ捨てようと。脱ぎました。そして横に置いてあるわけです。処分したいとも思うんですけれども、やっぱり長年着続けてきた愛着のある服です。なかなか捨てるまでにはいかないけれども、まあもうでも洗ってもしょうがないと。置いてあるわけです。そうやって過ごしているうちに、厳しい冬の時代がやってきました。寒くなりました。どんどんどんどん寒くなってきました。でも実は脱ぎ捨てただけで新しい人着てないんです。新しい服を。どうします皆さん。寒くなりました。どんどんどんどん寒くなってきます。凍えして死にそうです。どうされますか皆さんだったら。横にあるんですよ。古い服が。臭いですけど、でも着るじゃないですか。切羽詰まって。だって着なかったら凍え死ぬから。わかります皆さん。言ってること。私たちが罪に対してすることってのは全く同じなんです。私たち悪いって気づきます。だから神様ごめんなさいって言って、どうか私を変えてくださいって言ってその服を脱ごうとするんです。脱ぎます、一時的に。ところが脱いだ服は横にちゃんと畳んで置いてあるんです。でも、脱ぎっぱなしで裸なんです。だから、苦しいことや辛いことや、ちょっと問題にぶつかると、すぐにまたその服を着るんです。だってその方が楽だから。その方が暖かいから。その方が心地いいから。 皆さんがじゃあしなければいけないことって何でしょう。脱いだら、何ですか、新しい服着ないといけないんです。もう二度とその古くて汚れて汚くて匂って、もう誰も寄ってこようともしないようなそんなものを着ることがないように。またこんなことも言います。私たちは時々新しい服を、古い着物を脱ぐ前に着るんです。あります？まだ古い汚い臭い服を着てるんです。ところがその上に、あ、こういうことしないといけないんだって分かって、それを着ようとするんです。その時に何が起こるか。まず一番は窮屈ですよね。違います？動きが取れないんです。いっぱい着てるから。もう着ぶくれしてしまって、もう窮屈で何もすることができなくなってしまいます。それと同時に、中はまだまだ汚い汚れた衣を着てるんです。だからだんだんその汚れが、上の方へと移っていって、匂いが移っていって、せっかく着た新しい服も元のように汚れたものになってしまいますよね。違います？私たちがするのもそれです。罪に対して。ちゃんと清算しないんです。今まで生きてきた、今まで生きてきた古い自分を、悪いことをしてきたその罪を。なぜ変われないんでしょう。私たちは変わるために必要なことをしてないんです。欠けてるんです、それが。多くの時に。よく自分の生涯を振り返って考えてみてください。皆さんは確かに救われて変わられたと思います。変わられたその事柄っていうのを考えていく時に、今まではこうだったけれども、今は実はこうなってるっていうのがありません？必ず。今まではこうだったけれども、それが勝手に消えてしまってもうなくなったとかっていうのはほとんどないと思います、皆さん。ある人たちは何度も私がこのことを言うのを聞いたことがあると思います。なぜならばいつもこれ言うんですけれども、皆さん一つ質問します。人が泥棒で亡くなるときっていうのは、盗人が盗人で亡くなるときっていうのは一体いつですか？盗んでる人が、盗むことをやめた時だというふうに答えるのが、一応一般的な答えといつも言ってるんですけれども、皆さんそんなふうに思いになってるに違うかなと思うんです。泥棒が泥棒で亡くなった時ってのは一体いつか。その人が盗むことをやめた時だった。本当ですか皆さん。その人は単に盗むっていう行為をやめただけであって、泥棒であるっていうその根底的、根本的なところでは変わってないですよね。変わったその証明は何一つありません。今、たまたま、その行為に終止を打っているだけであって、その人自身が変わったわけではないです。じゃあ一体いつ変わります？パウロその25節以降のところで説明してくれてます。28節見てください。なんて書いてありますか？盗みをしているものは、もう盗んではいけませんと。かえって、何ですか？困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさいって。パウロは言うんです。盗人が、泥棒が泥棒で亡くなった時ってのはいつかって言ったら、その人が盗む行為をやめた時ではなくて、その人が人に施すために、自ら骨を折って働き出したら、その人は盗むものから与えるものに変わったんだって言うんです。わかります？嘘をつく人が嘘をつかない人に、嘘をつく人で亡くなった時ってのはいつですか？パウロは25節で言いますよね。ですからあなた方は偽りをして、おのおの隣人に対して真実を語りなさいって。嘘をつくんではなくて、今まで嘘つきだったものが、今度は真実を語るものになったんだって。パウロが言ってることは、今はもうすでに私たちの内側に起こったことを具体的に毎日の生活の中でしなさいってことなんです。いいですか？古い自分は盗みたいと願うものだったんです。盗みをしてきたものなんです。ところが、その自分を脱ぎ捨てて、今度は新しい服を着なさいって言うんです。新しい自分を人に与えるっていう。そのために一生懸命働くっていう。聖書全体を見ていたときに、この私たちが人を、今までの自分を脱ぎ捨て新しい人を着るっていう、そのことっていうのはたくさん繰り返し出てきます。今、いちいち全部見ていく時間はないですけれども、皆さん聖書を読んでいくときに、どうぞそのことを考えながら読んでみてください。たくさん出てきます。特に、最も有名であろうと思われるのは、また、顕著な例というのは、 ガラテヤの手紙の5章のところで、パウロが御霊の実と肉の実って言うじゃないですか。列挙しますよね。様々なものを。肉の方は欲望に満ちているもので、御霊の方は愛、喜びとかって言って出てきますよね。パウロそこで何言ってるんですか？今まであなたは肉の欲に従って肉の実を生み出してきたけれども、今あなたは救われてるんだから、御霊の実を持って生きていきなさいということです。古い自分を脱ぎ去り、新しい自分を着なさいと。マタイの福音書の16章を見てください。16章の24節。イエス様の言葉がそこで記されています。もう非常に有名な言葉です。皆さんよくご存知です。イエス様は弟子たちに向かって、また弟子になりたいと願っている者に向かって、16章の24節でこのように言っています。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って、そして私についていきなさいと。何ですこれ。古い自分に死になさいと言っているんです。自分を脱ぎなさいと。古い生き物を。そして、新しい生き物を着なさいと。私に従ってきなさいって。クリスチャンの生活っていうのは変化をもたらす生活なんです。その変化というのは私たちが今まで身につけてきた罪を犯すという習慣を新しい神様に喜ばれる習慣と取り替えることなんです。だから私たちがその後半部分をしないときに私たちは必ず前の習慣へと戻っていくんです。一つ質問させてください。皆さん、今朝、教会に来るときに、どっち側の靴を先に履きました？覚えてらっしゃる方います？右足ですか？左足ですか？すぐ出てこないですよね。なぜかって言ったら、無意識のうちにしてるんです。うちの子供が今靴を履かせるときに非常に大変です。どっちから履かせるのかでいつも覚えます。彼も多分覚えてるでしょう。なぜかって言ったら大変なんです。ところが、毎日毎日それを繰り返していくときにそれは習慣となります。無意識のうちにしていくんです。車の運転なんてものすごくそうじゃないですか。違います？運転される方はよくわかると思います。最初、一番最初に教習所に行ったときに、皆さんはきっと緊張されたと思います。初めて一般道に出たときに皆さんカチカチになったの違うかなと思います。ギア入れて、いや、クラッチ先に踏んでとか、いっぱいメーターがあってどれ見たらいいかよくわからなかったりとか、そういう緊張の連続の中で初め運転していたにもかかわらず、今どうでしょう皆さん。ひょっとしたら、居眠りしてても運転できると、思っておられるかもしれないです。今、それこそ禁ずられてますけど、携帯電話をかけながらとか、他の人とよそ見をしながら話しながらでも、ギアを変えることができるわけです。なんでですか？慣れです。運転し続けるわけです。私たち今まで長い人生、神様を知るまでの間、どんなことに慣れてました？自分を鍛えてました？どんな習慣を身につけてました？神様に逆らい、神様に従わず、神様を喜ばせるんじゃなくて自分を喜ばせる、自分の欲望を満たそうとさせる習慣を今まで長い年月かけて培ってきたんです。それを脱がないといけないんです。その代わりに新しい習慣を身につけないといけないんです。一日でできると思います皆さんそれ。できないですよね。毎日の繰り返しなんです。新しい習慣を身につけるために。聖霊が、神様が私たちを助けてくださって、私たちの心を毎日毎日変えてくださって、世の中と調子を合わせるんではなくて、神様に喜ばれる生き方を願って生きていこうとするときに、私たちは御言葉を見、私たちは神様から学び、神様が正しいと言われることを一生懸命なしていこうとするんです。その努力をするんです。一日、二日じゃないです。一ヶ月でもないです。ずっとです。それを私たちが一心不乱に一生懸命やっていくときに、私たちは新しい習慣を身につけるんです。そこに変化が生まれるんです。神様に喜ばれる生き方をしたいでしょうか、皆さん。したいですよね。私もしたいです。神様に喜ばれる生き方を皆、今してるかって言われたら、完全じゃないです。私もその通りです。でも、願わくは、 私たちのうちに現実として起こっている古い人がもう過ぎ去って新しい人がうちに与えられ、神様が私たちを変えてくださっているその事実のゆえに、私たち自身も毎日神様に言われている正しいことを実践し続けることです。それによって私は変われるんです。絶対に。変われない。変わることはできないなんて口にしないでください。皆さん変われるんです。だって神様は必ず皆さんのうちに働いてくださっているから。お祈りしましょう。父なる神様、あなたが私たちを愛してくださっていること。私たちにあなたに喜ばれる歩みをして歩んでいく。そうなるように願っておられることを私は知っています。ですから神様、どうか私たちを助けてください。私たちがあなたに愛される、あなたに喜ばれる、敬虔な生涯を歩んでいくことができるように、神様どうぞあなたが内側で働いてくださるだけではなく、私自身がしっかりとした決意を持って正しいことを行っていくことができるようにしてください。どうぞ妥協することがないようにしてください。どうぞ私たちを支え続けてください。あなたがそうしてくださることを期待して、またそのために必要な力を備えてくださることを心から感謝して、イエス様の皆によってお願いいたします。アーメン。